恵み深い天の父なる神様、九州の地震の余震がまだ続いております。神様が南の方で暮らしておられる方々、またそこに建てられた一つ一つの教会、牧師先生や信徒の方々、お年を召した方から具合の悪い方から赤ちゃんに至るまで、神様がその地域を巡ってくださって、深い慰めとまた助けの御手を引き続き述べてくださるようにお願いします。そしてやがてその地であなたの大きな栄光が現れるようによろしくお願いします。また一週間の旅路を終えてここに集まられたお一人一人の疲れを神様が癒してくださり、新たな力で満たしてください。道を求めている方々に、これが次の一週間のあなたの進むべき、たどるべき道であると明確にお示しくださり、またそこを歩む信仰から来る力をお与えくださるようお願いします。どんな時も神様が私たちとご一緒なので、恐れずに前進できることを感謝します。天皇とおさま、続けて体調不良の方を慈しんでください。森兄弟が少しずつ回復しますように、ご家族が支えられますように、またレイ君はじめ全国各地に散っている方々や老人ホームなどに入っている方々にも、神様の豊かな恵みが、癒しがありますようにお願いします。天皇お父様、先週も教会に関わる一つ一つの集会や、またいろんなプログラムを祝福してくださってありがとうございます。今日の午後は4回シリーズで教会員の心得について学びますので、どうぞ出たいと思っている方々、神様が祝福してください。急遽小さい子どもたちのクラスも開くことになりましたが、そこも祝福してください。これから聖書を開きますので、よくわかるようにお導きをお願いします。お一人一人の心の祈りに合わせ、このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は栄冠を目指してというタイトルですが、最初にアウトラインを出しましょう。今日はこの3つお話しますから、3つを握りしめて帰っていただければ大変嬉しいです。1つは覚悟、大きな覚悟、小さな覚悟、いろいろあります。しかし大きな覚悟でなくても、毎週その日その日覚悟がなければ私たちは何もできないんです。覚悟がなければおろおろし、やっぱりやめようかなとなるんです。腹をくくれば案外怖いものはないんです。覚悟に至るまでちょっと苦しむんです。人生には覚悟が必要だなと、これはパウロ先生の最後に残したメッセージの一節から読み取れるんです。するとどうなりますか。すがすがしい人生、これがご褒美です。皆さん、不完全燃焼は本当に悔しい、後悔に満ちます。しかし傷つくことがあったり、思い通りいかなくなることは、人生だからいろいろありますが、けれど悔いはないと、もうやるだけやったと、自分は完全燃焼したと言える人生は私は幸せだと思います。いや、パウロ先生もそんな信仰を持って迫害されなかったらもうちょっと長生きしたじゃないのという見方もあるかもしれませんが、いや、パウロ先生の言葉からもうこれは清々しいです。もう何の悔いもない、一点の曇りもない。私たちは覚悟を決めると、そういうご褒美が地上でも体験できるはずです。だけど覚悟ある人生を導くのはその先にある希望です。その先というのは、仮に殉教して死んでもついえ去ることのない希望ですから、天国の希望と言ってもいいし、今日の歌詞は義の栄冠、あの社長さんからもらう表彰状でもなければ、この地上で礼賛されることでもなければ、 私たちの愛おしいお方が私たちに授けてくださる、まあ、当時はオリーブの枝や月桂樹の枝を丸めたようなこのオリンピックの金メダリストに与えられるの栄光の冠を、その希望があるのだ、そのお方にやがて会うのだ、これが私たちの覚悟をさらに確かなものにするんです。じゃあ今日は分かりやすく一節ずつなんです。じゃあ最初の六節をここから覚悟について学びたいと思います。ご一緒に読みましょう。はい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。皆さん、この言葉は聖書に2回しか出てこない。1回はここです。もう1回は後で開きます。やっぱりパウロ先生が使っているんです。この注ぎの供え物って、そういえばあんまりイエス様もこんなこと言ったかなって。今新学生は新学校で勉強して多分大変じゃないかなって、新学校って案外絞られるので、昔の新学校では、まあ、ここを、まあ、関西とよく言ってですね、捧げ物、これは何の液体の捧げ物ですかって、まあ、収穫祭、まあ、神様に作物キャベツのうちの一番大事なとこ、で動物の捧げ物、傷だらけのどうせ売れないいらないものは喜ばないから、骨なんか折れてない傷のない一番良い羊を捧げる。私たちは遊牧民じゃないし、みんな農業やってるわけじゃないから、献金の捧げ物あります。もちろん歌の捧げ物もあります。いろんな捧げ物もあります。じゃあ当時農作物でもなく、生きた一番大事な動物、手塩にかけた動物でもなく、神に捧げる注ぎの供え物って何ですかっていうと、これはブドウ酒の捧げ物なんですね。これ新約聖書ではよく自分の血を、命を神様にお捧げするというような意味で捉える人もおりますけれども、大事なことは、いつからパウロ先生はこういう意識を持っていたか。自分は動物じゃないけど、農作物じゃないけど、自分の血を持って神様にいよいよ人生を終える、命を神様に、まあ、今まで時間を捧げた、伝道の賜物を捧げた、他の名のある人生も送れたけど、それも捧げた。だから最後の捧げ物はいよいよ持って命、それが注ぎの供え物となるのだ。何度も言いますけど、この後パウロ先生は処刑されたと伝えられているんです。じゃあ皆さん、もったいぶらないで、もう一回使ってるのはどこですかというと、多分この手紙を書いた5年か6年前と思われますが、ピリピの教会に宛てた手紙、じゃあ引用箇所の20だったかな、20から、ごめんなさい、出しますね。じゃあ2回しか使われていない注ぎの供え物の箇所を、今の私の説明をいろいろ考えながら2章17節読みましょう。はい。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。たとえ私が信仰の供え物となっても、つまり注ぎの供え物となる、それでも悔いはない、私はこの命、この人生を本当に喜びますと。この2回しかないんです。でこれも獄中書簡、投獄された中から書いた書簡って言われますが、しかしテモテの牧師さんへの第二の手紙ほどまだ緊迫してない時なんですね。もう5年か6年ぐらい前から、もう腹をくくっていたということなんです。で5年6年前に人生終わってもいいですよと、あるいは3年前でもいいですよと、そして明日でもいいですと。皆さん、パウロ先生は腹がくくられているというか、覚悟ができているというか、何の悔いもないというか、まあ、人生は覚悟の問題といえば覚悟の問題です。どうしようどうしよう、右行こうか左行こうか、やるかやるまいか、3分やるか全部やるか、それは計算が解決するんじゃないんですね。計算で何が一番損得勘定かというと、決断がつかないです。明日になったらソロバンの基準が変わったりして、明後日になったら風が変わったりして、問題は私たちの内側にあるんです。あなたは覚悟がありますかって、覚悟してるんですか、人生で腹をくくって覚悟ができていますかという問いが 何も死ぬ直前だからじゃなかった。その5年前6年前からパウロ先生も覚悟できています。注ぎの備え物といつ私がなって神様にこの身を献上してもいいのですと、元よりそういう気持ちで生きてきたのですと。皆さん、今日の箇所にもう一回戻りますと、テモテ第2の4章の6節を見ますと、私が世を去る時をそれは表していることがわかります。皆さん、世を去るというのは縄をほどくとか、私たちは別に殉教はしないと思いますよ。誰もそういう時代じゃない、そういう国じゃないし、けれども人生はいずれ終わるんです。生きてるということは死が確実に近づいてる、これ間違いのない、一番間違いのない事実です。まあ、平均寿命まで生きる生きないすら私たちは分からない。それは明日来るか明後日来るか分からない。つまり私はあんまりキャンプとかそういうタイプじゃないから、そういう感覚分かりませんが、例えばこれはテント住まい、テントを畳むとかね、そういうふうにも使われて、あとキャンプ生活も予定では2日だなって、じゃあそろそろロープを外そうかって、それ畳もうかって、で1時間後にはまた車に乗せて出発するんだから、そろそろ終わりの準備だね。終わりの準備です。人生の終わりの準備、縄をほどけ、仮の宿を全部畳め、そして終わりの準備をする。世を去る時、自分が終わる時はすでに来たんですと。皆さん、これは何もパウロ先生から始まったんじゃなく、イエス様もそうだったじゃないですか。イエス様は傷のない神の子羊として、そしてそれは羊を捧げる旧約聖書のお祭りの時に、それは杉越のお祭りの時に、それは今年ですか、3年後ですか、ね、捧げる、もう地上それが終わる時に向かってイエス様は生きたんです。そこに向かって覚悟して生きていたんですね。私たちはもちろんイエス様でもないし、パウロのような偉大な伝道者でもないかもしれない。しかし人生、テント住まいを畳む時期がやがて来るように、あなたは今その何問目まで来ていますかというように、自分の与えられた1回しかない、今年も1回しか送れない、フィルムの巻き戻しが効かない、この1週間毎日、この月曜から土曜までの人生で、覚悟の問題をやっぱり聖書は時々私たちに問うんじゃないかなと。確か私がドイツに行ってる時のニュースで、向こうでネットで見たのだったかどうか忘れましたけれども、東京の江戸のキリシタン屋敷から、イタリア人、神父の遺骨が出てきたというニュースで、300年前ですよ。300年前、その人は最後の宣教師の殉教の20年後ヨーロッパからやってきた。だからこれは推測するしかないけど、死ぬため来たんじゃないかなって。もちろん教皇様から日本であれほどむごたらしい、ね、迫害があるのは誤解に基づいてるんじゃないかって、キリスト教カトリックを誤解してるんじゃないか、それを解くために来たんですが、もしかし死を覚悟して来たと思いますよ。やがて彼は捕まって密航して潜伏したんです。そして江戸に送られて、今の東京に、そしてそこで獄中で死んで、遺骨がないと言われてたのが突然出てきたのが先月だったか何かですよ。で、一緒に夫婦の遺骨も出てきた。何ですかその夫婦って。その夫婦は投獄されても、その神父は伝道したんです。で、神父の世話をした人が多分神父様を見て感動したんじゃないですか、打たれたんじゃないですか、きっと何か神々しさに。そこ洗礼を受けて、洗礼を授かって、そしてその本当は見張ってるはずの世話人も一緒にそこで獄死した、その遺骨が300年後に出てきたというんですね。いや、当時の日本は世界に類を見ない迫害をキリシタンにしたわけですけれども、しかし私はそのちょっとおぞましいような、しかし何とも言えないニュースを、遺骨のニュースを聞いたときに、覚悟ということをね、私たちはそんな覚悟は今の時代いらないですよ。しかし覚悟がなければ何の決断もできないです。覚悟がなければ一つの志を全うすることは誰も不可能であることは、これは明らかなことです。この間ドイツに行って、モニカ宣教師の教会に行っての話をちょっとしましたね。で、そこでミューラー先生という、もうドイツでは結構有名な伝道者だそうですよ。その引退なさった牧師先生と一緒にお茶を飲みまして、奥様と、そしてなるほどな、この先生が言ったんだなと。5年前震災が起こって、そしてヨーロッパはみんな強制帰国の中で、帰ってきちゃいけないと言ったのはその引退したミューラー先生。キャ ャプテンは命番に船なんか降りちゃいけないと。キャプテンは船降りてはいけないのだと、まあ、言うのは安し、行うは堅し。だっていまだにヨーロッパに行くと日本の食べ物は全部放射能まみれみたいに言われましたし、多分今でもそういうふうに思ってるんだと思う。別に福島県のものじゃなくても東北関係ない、どこのものでもこれはきっと放射能を浴びてるものだろうなっていうのがどうも一般的なような感じがしました。いやー、それはちょっと考えすぎかもって言った時もあるし、まあ言わないで流した時も向こうに行ってありましたけれども、そういうもうさなかに多分放射能の火だるまだみたいなニュースの中で、いや、キャプテンは船を降りるな、帰ってくるなと、そこにあなたは使わされたんだから覚悟を決めて一回決断したならばとどまりなさいと、ああこの牧師先生が言ったんだな。皆さん、今日第一番目に私たちが受け取りたいことは覚悟が必要だということです。じゃあもう一つ引用箇所、さっきステップしました有名なローマ書12章1節を見ると、私たちの命、人生、私たちそのものを神様が欲しいんです。私たちの何か賜物とか、私たちの技術とか、私たちの資格とか、何事か成し遂げたものとか名声とか、そういうのが嬉しいんじゃないです。私たちそのものが欲しいんです。神様は私たちの真心が欲しいんです。じゃあご一緒にロマ書12章1節、これ有名ですね、読みましょう。はい、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。礼拝では歌、祈り、献金、捧げ物のプログラムありますが、もう一回前のとこに戻していただくと、あなた方の体を、あなた方そのものを清い生きた供え物として神様は欲していますよと。私はあなたのものですと。もともとあなたに私の人生は、私の命はお委ねしましたと。皆さん、それは覚悟と言い換えてもいいと思います。で、皆さん、覚悟のある人生はスパッとしてます。うじうじぐだぐだ迷わないんです。そこには潔さがあり、なんか不完全燃焼したかなって、なるほど長生きはしたけど、何かこれで本当に自分の人生だったかなってないんです、そういうのが。ですから、あの7節、今日の箇所の7節、潔さが、まあ、そういう風が吹いてるというとちょっと変な表現ですけども、だってパウロ先生は死の直前に末後の言葉はこうですよ。7節読みましょう。はい、私は勇敢に戦い、走るべき道を走り終え、信仰を守り通しましたと。私たちもぜひにも言ってみたいものです。あと1時間後に召される直前に言わなくても、そう心から思える人生をこれからでも送りたいものです。パウロ先生は自分を振り返ったんですね。供え物、捧げ物として、あの血をたとえるようなブドウ酒の捧げ物に例えた後に、私は勇敢に戦いました、走るべき道のりを走り終えました。これ二つ例えてるんです。一つは戦い、もう一つはスポーツ競技です。皆さん、第一番目に戦いとありますけども、日本でも川中島の戦いとか、いまだに語り継げられる戦いってあるじゃないですか。振り返ると、それは舞台劇になってふさわしい、漫画に取り上げられてもふさわしい、だんだんだんだんクライマックスに達して、何ほどの汚い手を使うこともなく、相手を心から尊敬しつつ、しかしその戦いに死力を尽くし、負けても勝ってもいついつまでも褒めたたえられるべきような、なんかそういう戦いってあるじゃないですか。パウロは戦いの人生でした。そんなに生優しいもんではなかった。石投げられて仮死状態になった時もあるし、飢え死にしそうになった時もあるし、何にもこんな激動の戦いの生涯を送らなくても、選択しなくてもよかったのに。しかし彼は振り返った時に悔いがないんです。もう勇敢に、私はやるだけやりましたと。もう一つは走るべき道のりを走り終えたと。マラソン競技、皆さん、聖書の世界はオリンピックの時代の世界ですから、文化はギリシャ文化ですから、今度オリンピックで火が灯されて、必ずアテネから、もうギリシャから世界中にあれは伝わっていくんですね、4年ごとに。 で、その元々の時代ですから、走るべき競技を私は全うしたと。まあ、競技者のセルフコントロール、食事から睡眠時間から口に入れる、いろんな時間の管理まで、集中力まで、1週間前、2日前、そして1時間前、ピターッとその競技に照準を当てて、そしてしまった。前日の食事誤った。お腹壊した。しまった。1週間前気を抜いて、あんな会話をしたから私は精神状態がちょっと狂ったかなとか、そういうのがないんです。彼は全うした。すべてのコースをスキップすることなく、全コース、神がこの右側のコースも守れ、山道も走れ、下り坂も行け、トンネルも水の中も行けと、全コースを私は振り返って、我が人生で全うしました。って、まるでスポーツ競技者のように。で、私は、この間、皆さんに乗られて、ドイツ、日本と同じぐらいの面積だけども、島国じゃないとこ、北から南にずっと、モニカ先生の、運転で、で運転はちょっとか結構か怖かったって話をしました。まあ、とにかくスピード制限がないので、森川先生がおっしゃることにはこうですよ、いや車は時々最高速度出した方が車のためいいんだとか言って、まあ、それは人のためいいかどうか分かんないけど、車にはちょびちょび走ってるよりも時々全開でもうギリギリまで出した方が車のためにはいいんだというと、そうかもしれないけどと思ったんですけどね、歩くのは300キロ超えるぐらいまでメーターがあったりして多分出るんでしょうね。この車の最高速度を定期的に出した方がいいんだと、まあ、しかし命預けるしかないなと思って隣でドキドキしていた話をしましたけれども、北から南にずっと800キロそういうわけでずっと行って、ほいで森川先生の南の方はもうそろそろいろんな山でオリンピックの会場になった雪山もあり、これスイスに入ったらマッターホルンとか壁ですよ、アルプスですよ。いや本当に白い壁のようで、青い空の下すごいもんだなって。私は山登りしないから山登る人のすがすがしさって知らないけど、きっとロッククライミングやってのよじ登って山頂に行った時のすがすがしさっていうのは何者にも変えられないものがきっとあるだろうなと想像しましたよ。真っ白な壁のようなスイスの山に外国からどんどんどんどん日本人も来て、わざわざご苦労様って私登るんですからお金かけてきて、そんなだったら寝転がってお菓子でも食った方がいいんじゃないのって私は思うけど、すがすがしさは何も変えられないじゃないですか。でパウロ先生も、私は競技者として一点の曇りもない、もうやるだけやった、全コース神様が決めたコースやって、戦いも戦うだけ戦いました。まあ皆さんは今見ている方いるかどうか分かりませんが、 NHK の朝のドラマ、ずっとクリスチャンが主人公でした。で残念ながら私は前回の広岡麻子さんのドラマはあまり見なかった。ただ洗礼を受けた場面出るかなと思ったら最後まで出ないで終わりました。日本女子大を作った、創始者と今でも言われておりますけども、ドラマの前半の方では女性がやることじゃない炭鉱夫相手にいつも拳銃を忍ばせて、ちょっと本を取り寄せて、その本のタイトルいいですね、人を恐れず天を仰いで。私なんで新聞で見て取り寄せたかというと、私も本にサインしてくださいって何冊かあると、苦しみの向こうにこそ喜びがあるって書くんですが、何冊目かには天を仰いでって書いてたんです。同じ言葉の本だと思って、もう70を過ぎてから書いた本のようですが、大正7年に書いた本のようですけれども、60を過ぎて洗礼を受け、かつては拳銃を忍ばせ、本当に覚悟ある女性として、起業家として、実業家として、最後は教育に情熱を尽くし、そしてそこで作った銀行もたくさん投資をして、それが今の日本女子大の始まりで、今振り返ると、最初の日本の女性の権利と女子教育、7つできた大学のうちの5つが全部キリスト教ですよ。お茶の水女子大、東京女子大、津田塾、そして日本女子大も、その本を見ると、まず最初に多分あれテレビに出てきたあの人かなって、成瀬さんって本の後ろ書き見たら牧師だったことが書かれてありました。あのドラマには出てこなかったかな分かりませんけれども、とにかく女子教育が必要なんだ、こんこんせっせっと言って、多分その成瀬牧師が連れてきたのが大阪の大阪教会の牧師の宮川さんという牧師がやってきて、でキリスト教のいろはから何たるかを彼女に教え、彼女は70を越して洗礼を受け、がぜん引退の年から 神と人に仕える人生を果敢に全うした、奮然として彼女の生涯はそれから導かれたようなことが本の中に書かれてありました。多分振り返って悔いはなかったと思いますよ。60年男勝りの生涯を事業家として全うし、それから洗礼を受けてリセットしてですよ、普通は引退する年から60から始まって、がぜん神と人とに仕える生涯は、私は、あのテレビでその洗礼の場面とクリスチャンになってからの第二のステージが映らなかったのは、表現されなかったのはちょっと残念だなとは思いましたけども、しかし清々しい人生だったなとは感じたんです。皆さん、私たちは覚悟を持って生きる時のご褒美は地上でも不完全燃焼はないんです。だから私、負け惜しみではなくて、時々、震災でどうでしたかって、いつもこう言いますよ。1回は分かったけど、2回はごめん、こむりたいって、2回はもういいです。だけど、完全燃焼した感覚はあるので、これはしんどかったけど、幸せだったかもしれないということにしているんです。私の仮にも人生、不完全燃焼で終わる人生の可能性も十分あるんです。やったかもしれないけど、本当に足りなかったなって、しかし震災はギャーッと詰まりましたから、もうやるだけやったかな、あの時っていうのは燃焼したと、最後まで燃焼したと。私は最初1年間でもう一命されてもいいように生きようと、途中から最初腹をくくれなかった1ヶ月は、1ヶ月ぐらい経った時に、よし1年で終わっても悔いがないように主の前でやろうと決めました。で、そう決めた時から神様は働いたような気もしたんです。皆さん、私たちは覚悟を決めるときに、それはしんどいかもしれないし、泣くかもしれないけれども、それは痛いかもしれないし、命を削るかもしれないが、しかし悔いはないんですよ。もうすがすがしい、我が人生に悔いはない、人を恐れず天を仰いで私たちも前進したいんですね。じゃあ最後の8節を見ましょう。しかし覚悟ある人生を全うするには希望が必要です。その希望はこの地上での希望ではない。たとえ殉教しても、果てることのない、尽きることのない、その先に輝いている希望です。それは天国の希望と言ってもいいし、今日のパウロ先生の表現では、再臨のキリスト様と一番愛おしい、一番大事な方、誰にも代え難い、私のために十字架で命を捨ててくださったお方に相まみえ、その人によくやったと言われる、その一言のために、他の人の称賛はそれと比べたら塵あくたです。ただあの愛おしいお方から栄光の義の冠をいただくためなら何事も惜しくない。さあ4章8節こんな希望が彼を引っ張っていたんですね。死ぬ間際にも、ご一緒に読みましょう、はい、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には者である主がそれを私に授けてくださって、私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。今からはって、今処刑ですよ。明日の朝早く足音が聞こえて時間が来たぞって言われるような中で、今からも何からもありますか？あります。私たちには未来があります。先週11人か12人の人を訪ねてこられて、街道案内するとき扉を開けて、ある人はここを復活の教会と言います。それから見ると翼の教会という人もいますと。しかし私は心で希望の教会と言ってもいいかなってその時に思ったんです。何がどうなっても希望は尽きない、希望はある。パウロ先生はこれから解放される可能性は 1% もなく、もう処刑しかないのに、今からは栄冠が用意されている。じゃあそれは当時のギリシャのオリンピック競技のようにオリーブの枝を丸くして頭によくやったという栄冠ですか、もしくは月桂樹の栄冠ですか。いや、ここでは名前がついている、義というタイトルがついた栄冠。義という漢字は味わいあるなって何回も話してます。上の方に羊という動物の漢字を書いて、下に我という自我の我って書いて、だけど俺様が、私が、私の願いがは途中でもやめました。私の自我の上にイエス・キリスト様を主と称えて生きてきました。でどうでしたか、評価はあなたにお願いしたい。そうするとそのお方の評価は正しい審判者であるので、よくやった、
それはあなたはもっと得する道もあったし、もうちょっと豊かに生きれる道もあったけど、あなたは私の前で、あなたはこの道を歩めっていうのをよく覚悟して歩んだねと。地上でも悔いがないとあなたも思ったかもしれないけど、さあ天の御国に入りなさい。そして私があなたに義という名前の、私はこの人を認証した、この人の人生よしと、私がに認められることを最大限に価値としたあなたに私も応えるよと。なんでかというとね、パウロだけではなく、主の現れを慕っている者には、この慕うというのはアガペという言葉なんです。皆さんアガペってどっかで聞いたことある人もいると思うんです。これは聖書にはそのまま訳されてないが、神の愛をによく使われる言葉なんです。神様はちょびちょびじゃなくて、子供が溺れてたら海に飛び込むように、火の中に、マンションにお母さんが飛び込むように、命がけで来てくださった、ね、これを無償の愛、答えなくても私はあなたにするという愛、ね、普通は答えなきゃ裏切られたと言って、うつうつとしたり恨んだり憎んだりする、これは人間同士の愛です。計算が入ってる。しかしそうじゃなくてアガペの愛、そのアガペの愛にはアガペの愛で応える人、これが慕うと訳されていますが、私もあなたを誰よりも何よりもあなたをこそ慕っていますと、あなたの見舞いに出ることこそ人生のゴールとして、ゴールとしてやってきましたが、あとはあなたが、ね、点数つけてくださいというと、ね、学校みたいだから、でもあなたが評価してくださいと、あなたの評価をこそ欲しかった。そしたら私は約束した通り、ほら栄冠だよと、この世の栄達ではないけれども義という名前の冠を授けようと。これがパウロ先生の人生を、殺すぞと脅されても何を剥ぎ取られようとも折れることがない覚悟を引っ張って引っ張ってきた未来の希望でありました。皆さん、私たちの人生は必ず希望がいつでも必要です。それは見える物質的な希望ではなくて、見えない雨が降っても風が吹いても消えない、嵐の中でも消えない希望であるはずです。人生の嵐の中でも、私は今回の九州の地震が、いまだかつて震度7が2回あるというのは初めてなんだそうですね。いや、私たちも東日本も大変だったけど、向こうはまた大変なんだろうなと思いました。そこでいろんな防災の人のアドバイスがテレビで流れてて、私心に残ったのは、なるほどな、言えて妙だなと思ったのは、ね、事前の準備は、そこで覚悟も言ってました。あれは阿蘇で起こったけれども、私も知ってる牧師さんが何人かいて電話したんですけども、電話してる間に間にも私が今来てるってこういうわけでしたけれども、しかしそれは何も阿蘇のあそこに限ったことではなく、別に下にそういうような地震が起こる線があってもなくても、どこで起こってもおかしくないとテレビで専門家の方が言ってた。だから覚悟してることが大事だと。あれは阿蘇で起こって、自分の住んでるとこには大地はそこと違うから、うちは大丈夫だと思わない方がいいですよって。どこでいつその瞬間に、夜か昼か冬か夏か急に起こっても全然おかしくないんですよと。こんなしてちょっとドキドキするような、ちょっと脅されるような感じを私も持ったんですが、で次にその準備としては、これが言えてるようだなと思ったのは、だからその準備はどうしますかって、来ないうちの準備はなるべく悲観的に、だから最悪を想定して悲観的に準備するって。へえ、そうなんだと。いや、想定外という言葉は東日本だけじゃなくどこでも使っちゃいけないと。震度7、2回今まで来たことないから、これからも来ないと思って今家を建ててたけど、1回目は耐えれるようになってるけど、2回来たら筋交いとか緩んじゃってるから、2回目、いや、これ想定外だって。いや、想定外って言っちゃいけないと。最悪を想定して、だから危なくなったら風呂場に入るとか、1階よりも2階に出るとか、うちの地域では大丈夫だ、今まで来なかったからって思わないで、覚悟して悲観的に準備しなさい。しかし私思った、悲観的に準備してずっと悲観的なら、人生は本当に暗くて辛くて悲しいもんだなと。そしたらね、準備は悲観的にして、生きるのは楽観的にしなさいと。これでバランスが取れたんですよ。準備は悲観的、しかし例えば震災が来たら、何か直面したら、悲観的、最悪最悪と自分で潰れます。最悪最悪想定したら生きる力がないです。希望が必要ですよ。だから楽観的に生きなさいと言われたんです。で、私その時思ったんですね。この間の水曜日にリラックスワーシップがあったんです。実は皆さんに言っていなかった、ドイツに行った時、ドイツ人の未亡人の方がわざわざ車で1時間かけて浮世絵を持ってきた。浮世絵、
私と浮世絵何の関係もないですよ。初めて本物を見たんです。その浮世絵を寄贈したいと、旦那さんがコレクターだったかなんか亡くなって、日本のものは日本に返すし、これを売って、そして教会の献金としてもいいですよと言われたんです。そしたらちょうどその後行ったの、私が泊めていただいたあのお宅がチューリヒ大学のあのアジアの芸術の教授をやってる人で、よく東京大学なんかにあの講演に来てる方だったんです。あの浮世絵を見せたら、へえって、いやすごいもんですね、ああいう人って、この鼻筋の線が、あのこの名前の浮世絵師は3代にわたって、これは2代目で、あ後ろに書いてくる、これ年数間違ってるって消しゴムで書き換えてくれたりしてね、まあ、そんなに高いものではなかった、うん万円の1枚、それを何枚かもらってきたんです。で、私それせっかくもらってきて、私と金井だけじろじろ見るのもなんだか悪いような気がして、水曜日に集まった人見せたんですよ、それテーブルに。あ最初は、あ私もみんなに見せて分かち合っていいことしたなと思ったけど、そこの水曜日の集会お茶が出るんです。お茶が、誰かがお茶をこぼしたらどうなるって考えた。で悲観的に準備しなさいと思って悲観的に準備してね、急に私せっかくみんなに見せたのに出し惜しみで急に閉まったんです。私勝手にもう見るなってお茶だけど誰もお茶なんかこぼさなかったんです。だからもうちょっと自由に見せればいいのに、最後まで悲観的で終わっちゃったんですね皆さんね、最初は悲観的に、しかし最後は楽観的に、まあ両方が人生で大事なんだなって。パウロ先生は処刑はもう免れないんです、どんな政治の手使っても。しかし楽観的な希望がありました。それは誰も消し去ることもできない天の御国でイエス・キリストにお会いするか、キリストがこの地上に来られてお会いするか、自分が誰よりも愛おしい一番大事なあのお方に相まみえて評価していただく、そういう喜びですよ。先ほど紹介した広川咲子さん、その日本女子大学をあの創設のに関わった、あの人がいなかったらとてもできなかった、その人は60を過ぎて、その洗礼式はあのクリスマスだった、10人って書いてありましたか本の中に。他は13歳から20歳以下の人たちにわざわざその時に受けさせてくださいと言って、私その時の牧師さんのお祈り、彼女の心に本によれば止まったようですけども、60の弱いを過ぎて洗礼を受けようとするこの人は今まで物質上さまざまな道を歩いてきた、まあ日本の歴史に名を残しましたね、事業家でしたね、男勝りでしたね、女性の人権にやるだけやりました。しかし物質上のことであった。しかし二人の牧師さんの手ほどきを受けて、彼女は今開眼するかのように、これからの人生はただの安心立命で終わることなく、つまり彼女は洗礼を受けたらもう喜びと平安が心の中に本当に充満してきて、それから後はお祈りに専念するんだけど、そこにとどまらなかった。自分が洗礼を受けて体感したこの喜びを一人でも多くの人に分かち合うために、60から新たな人生がスタートし、やがて10年経ってその本、いやタイトルからして本当にいいな、今度私が本にサインするときはもう一文章真似て足そうかなって、人を恐れるな、人を恐れず、そうでなければ天を仰いで神に仕えることはあたわず、人か神か、人を恐れず天を仰いで。私はドイツに行った時にお墓もずっと見て回ったんです。ちょっとオードリー・ヘプバーンのお墓なんかも見てくることできたんですけども、向こうはキリスト教のお墓だから全部、しかしドイツは50年経ったらその日本みたいに仮装しない人が多いんですが、50年間だけなんです。だからみんなお花できれいに家族がね、ところがよく見てください、みんな一応キリスト教、日本の仏教の檀家みたいなもんですが、本当の信仰を持った人は例えばこういうふうに聖書の言葉が刻んであったり、それからなんか賛美歌が書いてあったり、何かのキリスト教のタイトルが書いてあったり、これはみんなよくボーンアゲインと言いますが、形だけのキリスト教じゃなくて、文化としてのキリスト教じゃなくて、自分に都合のいいところだけ利用するキリスト教じゃなくて、本当にキリストに出会ってキリストと一つとなって花嫁のように生涯を全うした人のお墓はこういうところで見分けるんですよって私はその時思ったんです。何度も話してますが、震災で福島を離れた一人の96歳で召されたうちの教会員は、他県で召されて二度と福島に帰れなかったけど思いっきりの笑顔を残してお葬式になった。ああ本当に覚悟して主と共に生きたら
最後はこのように希望がたとえ召されても、たとえどうなっても輝いているんじゃないかなって。私はテレビは見なかったんですが、家族が見ていたのでネットで、うちの教会の情報でもぜひお祈りしましょう、九州のある教会ペシャンコに潰れて家族が病院に運ばれていると、テレビのニュースで流れたんですね。結構長かったですね。私なんかお会いしているような感じもするんですが、娘さんでした。その人はインタビューで、2階がベシャーと潰れたんですか、よく生きてたなと、目の前まで天井だか壁が来て、もう動けない絶対絶命で、タオル手で取れとかって首巻いて、寒い中で、家族もみんなお祈りしてたんじゃないですか、うちの教会も皆さんもお祈りしたと思いますが、奇跡的に救出されたと。でその長い、結構長いインタビューの中で、私はクリスチャンですからと言ってた。でその時どんな心境でしたか。私はクリスチャンですから、今まで覚えていた思いの限りの聖書の箇所を何回も何回も繰り返して、そして下敷きの中、身動きが取れず、そしてお父さんもよく頑張ったなって、牧師さんなんだろうなと思って出てきておりましたけれども、下敷きになっても絶対絶命で、あんなペションコになって助かんないんじゃないかなと思っても、そこで聖書のお言葉を繰り返しながら、神様が希望をくださっていたんじゃないかなと思います。仮にそれで助からなかったとしても、仮にですよ、私たちは誰が交通事故にあってもおかしくないし、誰が急な病を宣告されてもおかしくないのが人生ですから。だから覚悟はできてますか。テントを畳む準備はできてますか。荷ほどきしていますか。そして覚悟を決めて悔いのない人生を昨日も送りましたか。そしてそのお方に会う希望をしっかりと握っていますか。私たちは天国の希望、何がどうなっても、何がどうなっても誰も消すことのない未来の希望を称えているのだということをもう一度確認して、今日の聖書の箇所を読んでお祈りしたいと思います。じゃあちょっと長いけれども、6節から8節までご一緒に、覚悟、人生の覚悟の問題、そして、そうした時に神様がくださる地上で の報いというか喜び、そして最後の天の御国の私たちの希望について思いながら、ご一緒に6節から8節まで通して読みましょう。はい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださってです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰でも授けてくださるのです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきながら、しばらく今日の聖書の言葉をかみしめる時を持ちましょう。いかがでしょうか。パウロはいよいよその時が来た、私は間もなく世を去るけれども、私の人生、命そのものが神に喜ばれる生きた供え物なのだと私たちにメッセージを残しました。私たちもそのように潔い覚悟が迫られて、そして、自分の心が定まった時に、神様が私たちに悔いのない人生を振り返らせてくださり、見せてくださるので感謝します。そしてそれは突然の震災であったり、以前なら迫害であったり、思わぬ人生の嵐の中でも誰も消すことのできない天国の希望、永遠の命の希望、私たちのために十字架で命まで捨ててくださった救い主といよいよ相まみえ、永遠に伴う、そのような
未来の希望がいつも私たちを導いてくださることを感謝します。今日私たちはもう一度心を定めて、この一週間の歩みを神様に導いていただきたいと思います。少し大きな音でピアノを弾いていただきますので、もう一度神様に私たちの心、私たちの願い、また必要な悔い改め、告白を捧げたいと思います。続いて九州のために特別にお祈りしたいと思います。この1週間の教会のすべての働きが祝福されるようにも祈りましょう。自分自身の健康、私たちに委ねられた大切な家族の祝福、また私たちが置かれた地域の祝福のためにもお祈りをいたしましょう。その他どんなことでも、それではしばらく声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りを捧げる時を持ちましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、感謝します。私たちをこの教会堂に導いて、パウロ先生の言葉を示してくださいました。私たちは覚悟しなければ一歩も進むことはできませんけれども、あなたがその時にすがすがしいご褒美、風を吹かせてくださることをありがとうございます。天のお父さんは一人一人が永遠の命、天国の希望をたたえながらこの一週間の旅路を全うできますように祝福してください。天のお父様、レイ君や森さんを祝福してください。また佐々木姉妹や松川姉妹や全国に散っている方々を慈しんでください。いわきを祝し、泉町を祝し、一週間の教会の働きを導いてください。九州で、助けを求めているたくさんの方々に慰めと励ましをお与えください。天のお父さんはまた今日来られた方々の心の祈りを引き上げ、一週間の歩みを強く導いてください。子どもたちも祝福してください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、一週間の疲れを取り去ってくださり、ねぎらってくださり、また新たな一週間の船出へと、ここを出発点にして私たちを使わせてくださることを感謝します。何事も小さい覚悟、大きな腹のくくりがなければ成し遂げることができないことを知っています。そして神様は、その覚悟は天から来るのだ、神様が私たちに迫り私たちにお与えくださるのだということを覚えております。今週大きな決断を職場でしないといけない方、人生で覚悟しなければいけないところに差し掛かっている方がおられるなら、神様が私が一緒だ、恐れないで進みなさいと、どうぞ一人一人と伴って励ましてくださるようお願いします。その時に私たちは悔いがない人生を見、振り返り、すがしすがしさすら神様が味わわせてくださることを、このような地上の旅路、また競技の会場のような戦いのような人生の馳せ場を委ねてくださったことを感謝します。天のお父様、どうぞお一人一人が最後は天国の希望、愛おしいイエス様にお会いする希望を心の中心に据え、目を留めながら地上の揺れ動く旅路を全うできますようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天のお父様、天を仰ぎ人を恐れず歩みます。覚悟を決めて一歩ずつ前進できるように導いてください。悔いのない人生を、一週間を送れるように お願いします。イエス様がどんな時もご一緒であり、天の希望が輝いていることを告白します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。